ストレス回避症の方の方法。その24。自分宛に手紙を書いてみる。自分宛に書いた手紙も大切な宝物。あなたは自分宛に励ましの手紙を書いたことがありますか？きっとないと答える人がほとんどでしょう。手紙といえば他人に書くものという感覚ですが、その限りではありません。他人に書くものというのは先入観です。他人宛に手紙を書くのもいいですが、たまには自分宛に手紙を書いてみましょう。手紙は自分宛に書いてもいいのです。普通とはちょっと違ったパターンかもしれませんが、だからこそ新鮮です。自分に向けて伝えたいメッセージを思いのまま自由に書く。書く内容は何でも OK です。夢、悩み事、願い事など何でもいいのです。はがきでも便箋でも構いません。自分に向けて伝えたいメッセージを思いのまま自由に書いてみましょう。自分宛ての手紙ですが、きちんと心を込めて書くことがポイントです。顔から火が出るほど恥ずかしいことの内容を書いてもいいのです。綺麗な字でも汚い字でもいい。あくまで自分が読むものですから、字や書き方にとらわれる必要はありません。伝えたいことがたくさんあるなら、何枚も便箋にしたためてみるといいでしょう。書いているうちに自分を客観視できて、何らかの気づきや発見が得られるかもしれません。書く内容が思い浮かばないときは励ましの手紙がおすすめです。努力家のあなたならきっと毎日頑張っているでしょう。ストレスがきつくて疲れをためたり悩んだりすることもあるはずです。自分を励ますというテーマであれば、すらすら言葉が浮かんでくるに違いありません。自分宛に手紙を書くことはいい気分転換にもなります。自分宛に書いた手紙も大切な宝物。出来上がった手紙は引き出しにしまって日を改めて読み返してみるといいでしょう。もちろん切手を貼って投函してみるのもよし。郵便には日付指定のサービスもあるので好みに応じて検討してみてください。数日後あなたの自宅に届くでしょう。自分が自分に書いた手紙にもかかわらず面白くて不思議な感覚を楽しめます。自分から届いた手紙には独特の味わいがあります。言葉の一言一言が心に突き刺さり、きっと感動できるに違いありません。手紙のユニークな活用法ですが、あなたの生活に新鮮な感動をもたらしてくれるでしょう。手紙にはこうした活用法もあることを頭の片隅に入れておいてください。現代はメールや SNS が主流になって手紙を書く機会がめっきり減りましたが、手紙はまだまだ有効であり現役選手です。自分宛に書いた手紙も大切な宝物です。たまには自分宛に手紙を書いてみる。